ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年63歳になられます。一日も早い帰国のため全力を尽くしていきます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月25日、安倍総理大臣は日本を訪問したドイツのマース外務大臣による表敬を受けました。冒頭、安倍総理から、マース外務大臣の初訪日を歓迎する、先般署名した日本と EU との間の経済連携協定は、日本と欧州が自由貿易の旗手として多角的自由貿易体制を守っていくことを明らかにしたものであり、ドイツとも引き続き緊密に連携したい旨述べました。これに対しマース外務大臣から、現下の国際情勢に鑑み、日本とドイツは価値を共有するパートナーであり、今回初のアジア訪問で最初の国として日本を選んだ、また先般日本と EU との間の経済連携協定が署名されたことに鑑みても時宜にかなった訪問である旨述べました。双方は北朝鮮問題について、北朝鮮による全ての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄を求めていくこと、また国連安保理決議の完全な履行に向け日独で引き続き連携していくことで一致しました。また安倍総理大臣から、拉致問題の早期解決への協力を求め、マース外務大臣から、ドイツとして協力できることがあれば協力したい旨述べました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。 それでは先生、よろしくお願いします。
東南アジア諸国連合地域フォーラム ARF に今出席をするため、シンガポールを訪れておりました李鴻外相は8月3日と4日の両日2日間で10カ国の外務大臣外相と会談を持ちました。昨年の ARF の際には中国、ロシア、そしてフィリピンの3カ国の外相とだけ会談が持てたということと比べますと、今回多くの国が北朝鮮との外相会談開催というものを望んでいたということがわかるわけであります。それは6月12日のシンガポールにおける米朝首脳会談の後、北朝鮮の対米政策やあるいは非核化に対する姿勢というものがどのように変化したのか、その点について、国際社会の関心が高いということを反映していると言っていいかと思います。李鴻外相はこのように非常に活発に外相会談を今回こなしたと言っていいわけでありますが、しかし最も注目された米朝外相会談、すなわちポンペオ国務長官との会談というものは実現いたしませんでした。ポンペオ国務長官とは李鴻外相は挨拶を交わしただけであったということになります。アメリカはこの ARF の機会に李鴻外相と外相会談を開催するということを非常に強く望んでいたというふうに考えられます。これは7月6日と7日にポンペオ国務長官は3回目の訪朝、北朝鮮訪問を行いましたが、そこでのカウンターパート、相手をする交渉者はキム・ヨンチョル朝鮮労働党統一戦線部長であって、李鴻外相ではないということに、その結果ですね、本格的な交渉が開始されなかったということに、やはりアメリカは相当な不満を持っていたと言っていいわけでありまして、したがって今回の ARF の機会にですね、李鴻外相との外相会談というものを実現させて、そして本格的な米朝交渉という、そういう段階に入りたいというふうにおそらくアメリカは考えていたと思います。しかしそれは実現しなかったということになりますが、おそらく北朝鮮はまだそうした本格的な米朝交渉を開始する段階にはないという、そういう判断をしているというふうに考えられます。6月12日の米朝首脳会談からもうほぼ2ヶ月が過ぎました。アメリカにとっては、すでに2ヶ月が過ぎてしまったと。にもかかわらず北朝鮮の非核化が進んでいないという、そういう不満ということになりますが、一方の北朝鮮にとってみますと、まだ2ヶ月しか過ぎていないという、おそらくはそういう考えに北朝鮮は立っていると思われます。北朝鮮はおそらくまずこの本格的な対米交渉に入る前に、この米朝交渉のですね、新しい方式というものを、いわば基本的な構造として固めたいと、そのように望んでいると思われます。すなわち6月12日の米朝首脳会談で採択された共同声明での4つの合意事項というものを、まず第一に均衡的バランスをとって、第二に同時的に、そして第三に段階的に実行を履行していくという、そういう新しい方式を 基本的な構造にしたいと、そのように北朝鮮は考えていると思われますが、それに対して今のアメリカの立場というものは、米朝間の合意を段階的に実行していくと、これは問題ないと言っていいと思います。ただし合意事項すべてを同時的に進めるというのではなくて、まず非核化を優先したいという、そういうのがアメリカの立場であると言っていいと。でそして非核化措置というものが優先的に履行されるのであれば、米朝間の新しい関係樹立という問題、あるいは朝鮮半島の平和体制構築という問題についても、アメリカはバランスをとって、均衡的にそれを進めるという可能性はあると言っていいと思います。今回の ARF の席でアメリカ側はトランプ大統領の親書をリオン保会相に手渡しました。このトランプ親書に対して北朝鮮がどのように対応してくるのか、本格的交渉を開始するのか否か、それが今後注目されると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々で青春の坂道をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。岡田奈々で青春の坂道をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージです。それではお聞きください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、今日も元気にしていますか？長い40年間あなたに会えなくて、本当に助けてあげられなくてごめんなさい。なんとかして早くあなたたちを日本に連れ戻してあげたい、それだけ感じて今日まで頑張ってきましたけど、なかなか手放してくれません。あなたがどんなふうに大人になって、そしてどんなところでどんなお仕事をして、どんな思いで苦しんでいるのかなっていつも思いながら、本当に生きているのが辛くてしょうがないです。でもたくさんの日本の国の皆さん方、そしてあなたのクラスメート、お友達や先生方、本当にたくさんの方が早くめぐみちゃんや拉致をされたたくさんの人が解放されて日本に帰ってくるように、何とかして取り返してあげたいと応援をしてくださっています。今も長い年月あなたのことがそこにいるって分かって20年経って、それからあとは本当に皆さんが応援してくださって、たくさんの署名をしてくださったり、お母さんたちお父さんたちが講演会に行ってあなたが連れて行かれた時の様子、見えないけれども大変だったあの時期を思い出しながら、本当の話を心から訴えてきました。多くの人がそのことを分かってくださって、日本の政府も本当に真剣に立ち上がってくださるようになり、アメリカの大統領もそのことをよく分かってくださるようになりました。 スイスのジュネーブに行ったり、ワシントンにも行ったり、お母さんたちはそんなところに行くなんて思ったこともなかったんだけど、そういう不思議なあの人生になったけれども、めぐみちゃんを取り返さなければいけないと、それだけを思って毎日お祈りしています。3月が来るとおひな様の時期になりますね。おひな様というと、いつもお母さんはラジオでお話をするんですけれども、京都のあのおひな様をあなたは覚えてるでしょうか。一度おじちゃんが飾ってくれたことがあったでしょ。4年生だったかな、3年生頃に、古い古い明治のおひな様の素晴らしい顔のおひな様だったけれども、たくさんのあのおもちゃもあって、もうあなた方が大喜びでそれを持って遊んでたことも覚えてますか。私の母の立ち雛というあの霧の箱に入ったおひな様だけは、お母さんが結婚するときに持ってきて、毎年それを飾って、ちょっとめぐみちゃんはそれを見て、尾びなの首をスポーンと抜いちゃって、そしてそれを掲げて、うわーって言って、みんな卓たちが面白がって、本当に3人がお部屋の中をくるくる回って遊んでたことがありましたね。そんな大事なものをそんなことするんじゃないよってお母さんがもう怒って、これは大事にも顔を触っちゃダメですよ、白い顔が汚れたらダメなんだからって、そんな日があったことを覚えてるかな。お母さんはいつもそれを春が来ると思い出しています。まだそのおひな様は毎年あなたの写真の横に飾ります。そしてめぐみちゃんのものとしては、おひなさんがまだなかったから、あの函館にあの立派なあのそういう刺繍とか、あの素晴らしい織物をする綺麗なあの立派なところがあって、そこであの小さなおひな様が座った、あの可愛い少女のような顔をしたおひな様が見つかったので、それを2つおだいり様と買ってきてですね、でその立ち船の横にいつも置いて、めぐみちゃん早く帰ってくるといいねっていつも出して、3月を過ごします。もうすぐまた出しますが、それまでに早く帰ってこれるといいね。どうしたら帰ってこれるんでしょうか。もうお母さんたちはありとあらゆることを願って助けてあげようと頑張ってきたけれども、どうしても手放してくれません。本当に子供は大事なんです。みんなお父さんお母さんが一生懸命に育ててきた子供たちがこんな目にあってまだ帰ってこられない、こんなことではいけないと政府に一生懸命に訴えてます。もう全力投球をしてきました。おじちゃんももう90代になってますけれども、老人ホームにおばちゃんと一緒に入ってるけれども、いつもお見舞いに行くと、さっき言うとめぐみはいつもここにおるんやで、いつも一緒やでって京都弁で待ってます。おじいちゃんのことも覚えてますか。あなたを大事にしてくれたでしょう。早く帰ってくるようにみんなで頑張りますから、いろんなことがあって辛いと思うけれども、どうぞ体を大事に、病気にならないように元気でいてもらいたいと思います。そして、お母さんにとっては、あのあなたの娘である、考えてもいなかったうんぎょんちゃんという可愛い女の子、その人がまた赤ちゃんを産んで、めぐみちゃんの小さい時と同じような顔をしたひ孫まで与えられていました。本当に神様は不思議なことをなさるなと思いながら、いいことも悪いことも含めて祈って解決を待っていますから、みんなが帰ってこられるようにちゃんと準備をして待ってますから、元気を出して頑張っててくださいね。それではまたね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。